足立カフェ、足立病院マミーズスクエア、竹本久美子と
情報企画課飯田雅秀で
お送りいたします。そして今日はゲストの方がいらっしゃっております、はい、どうぞ。
どうぞ。
足立病院小児科の松本です。
よろしくお願いします。はい、はい、今日は松本先生に来ていただきました。嬉しいですね。
そうですね、
はい、前半は松本先生のちょっとプライベートなんかも突っ込んで聞かせてもらったりとかしながらですね、はいはい、お話を伺って、で音楽を挟んで後半は、子育て Q&A ということで、はい、質問をいただいておりますので、お話をさせていただけたらなと思っております。はい、ではどんどん松本先生に、ねちょっとお話を伺いたいと思いますね。まずはプライベートからいきましょうか。
まず、ね、先生、お子様は何人おられますかね。
子供は娘が2人で、はい、高校3年生と大学2年生の、はい、3年生の子がいます。
もうだいぶ、ね、大きくなられてますね。
そうですね。
はで昔はもっとお子様が小さい時っていうのはなんか子育て支援みたいなことっていうのはされてたんですかね。
支援というかね、ご自分の子育てですね。
子育てですね。そこら辺ですよね。
子供がちっちゃい時は、まあ、ちっちゃい時はっていうか、まあ、子育てっていうあんまり、まあ、昔の人間ですから、協力的ではなかったんですけど、まあ、いいように言ったら、子供がやりたいようにやらせてたっていう。
なるほどね。
まあ、言ったらほっとりっぱなしっていう
ところですね。まあね。けどもう、やっぱりこう、娘さんがお二人って言ったところでね、こうまた異性といいますか、まあ、そういったところでこう一緒に体を動かしたりとかいろんなことっていうのはもうその時小さい時からもされてはいたんですかね。
そうですね、まあ、子供と、あまり時間がなかったので、はい、近くの公園で遊んだりっていう記憶はあんまりないんですけど。
何やるんかと思って、
まあ、プール連れて行ったりとか、はい、スキーとかね、そんなに連れて行ったりとかはしてましたね。
細かいことじゃなく、ビッグイベントは先生担当という感じですね。はい、
なるほどね。
まあ、同じ年代なんですけれども、まあ、典型的な男性の意見と同じですね。はい、一緒でした。
なるほどね。で、まあ、そういったところもあって、で、先生は、まあ、小児科として今現在、足立病院で、まあ、勤務されておりますけども、まあ、まず小児科になった、小児科医になった、まあ、なんか理由といいますか、こうバックグラウンドみたいなのが知りたいんですけども、どうでしょう。
まあ、小児科になった、まあ、表向きの理由と、まあ、裏向きの理由が、まあ、ありますけども、はい、まあ、表向き皆さんに聞かれたときにお答えしてるのは、はい、まあ、子どもさんがね、はい、病気とかね、なられたりとか、まあ、はい、生命の危険があったりとかするのをね、うん、まあ、なんとかしてあげたかったっていうのが、まあ、表向きで、まあ、ね、子どもさんがね、元気になられると、まあ、その子どもさんだけじゃなくって、はい、まあ、次の世代にもつながるっていうのがあって、
うん、そうですね、う
ん、まあ、なんとか子どもさんのね、病気を治してあげたかったっていうのが、まあ、大きな表向きの、
なるほど、
素晴らしい。
まあ、裏向きの理由
聞いときましょうか。
ね、
まあ、当時のね、大学の教授に引っ張られたっていうのが。
なるほどね。
で、なられてよかったですか。
そうですね、全然後悔はないですね。
はい、何年ぐらいしてはるんですか。
小児科医になって20年ですね。
そうですか。もうね、見てる子供の数って言ったら、もうそれだけの、ものすごい数の子供たちをってことです
ね。わかります
ね。いや、数はわからないんですけど、もう昔見てた子が、まあ、自分の娘と同じぐらいの年齢になられてますから、
そうですよね。
今あったらびっくりするかなっていうところですよね。
だからもう、その人たちがもうお母さんになっていることとか、お父さんになっていることもあるっていう、
ね。あると思いますね、もちろんね。
ああ、すごいですね。もう2世代にわたってっていうことかもしれないですね。うん、まあ、そんな中で、こう、まあ、いろんな、まあ、患者さんが来られると思うんですけども、そういった中で、こう、20年もされている中で、まあ、昔の、まあ、お子さんとかと、まあ、今の、お子さん、お母さんとかですね、連れてくる保護者の方も含めて、なんかちょっとしたこう今と昔の違いっていうのは何かありますかね。うん、
まあ、子どもさん、まあ、特にちっちゃい子なんかは、そんなに大きな違いは、ね、ないんですけども、やっぱり親御さんの方でね、やっぱり、昔と今ではね、ずいぶん変わってきたことが
すっごい興味深いんですけれども、ね、言える範囲で、どんな感じか教えていただけますか。
いや、まあ特にお父さんなんかはね、非常に昔と僕なんかと違って、子育てに熱心ですし、病院なんか、まあ、昔はお父さんなんか絶対来なかったですけど、はい、今はねお父さんもよく来られますし、まあ、逆にお父さんの方がよく、質問されたりとか、
はい、
お父さんだけで来られることもあるんで、
あ、そうですか、
まあ、僕らが子育てしてた頃とは随分違うなっていう感じですね。
そうですね、確かに、まあ、他の小児科とか行ってもね、結構家族でとかお父さんが連れてきたりっていう姿は結構見るので、まあ、そういった意味でね、そのお父さんの意識みたいなのがちょっと、ね、変わってきた。
だってね、平熱何度ですかって言われたら答えられるってことですよね、
そう
ですね、お父さんが ね、
ね、
普段どんだけ食べてますかとか寝てますかとかも答えられるわけでしょ。
そうです ね、
横でいびきかいてるね旦那さんとは違いますよ ね、
ね、 とかね、
いつぐらいから熱出ましたかって、いやそんなん何時か知らんってね言うのが多いと思うんですけども、先生は京都以外でも先生されてたんですか。
昔大阪の方で、3年間ぐらい、
はい、
してましたね。
じゃあまたちょっとその地域によってのその、まあ質というわけではないですけども、子どもさんとかの違いとかっていうのは、
そうですね、まあ、僕が昔大阪にいたところはすごい、はい、まあ、いわゆるダウンタウンでしたから
ダウンタウンですね
ものすごい、はい、まあ、結構その中学校とかが荒れてた時期だったので、はい、
なるほどね、
まあ、病院の帰りにこう歩いてるとね、はい、シンナー吸ってる子がうろうろしてるとか、
なるほど、
まあ、そういうとこの辺ではいはい、はい、仕事してましたんで、まあ、結構ね、お母さん、お父さん方もね、はい、ちょっと怖い系のお父さんとか、まあ、ちょっとヤンキーなお母さんとか、まあ、そういう方もいらっしゃいましたけども、まあ、こちらの足立病院に来て、今ちょうど1年ぐらいになるんですけど、はい、まあ、こちらのお母さんは、まあ、そういう方は、まあ、あまりお見かけしないですよね。
なるほどね。どうですかね、その、まあ、そういった大阪時代の時と、まあ、子どもと関わっているお母さんというお父さんもそうなんですけども、まあ、そこら辺はどうでしょうね、こう意識的にも例えばヤンキーというわけじゃないですけど、まあ、そういうところやったから、まあ、ほったらかしというか、子どもはそんなに、まあ、あえて可愛がってないというわけではないんですけども、距離があったりとか、逆に、まあ、こう足立病院とかでは結構熱心すぎるというわけではないですけども、かなりそういった傾向があるとかっていう、そういう違いとかってありますか。
そうですね、まあ、もちろん足立病院に来られてるお父さんお母さん方はね、非常に熱心に子育てされてますし、
はい、
子どもさんのことをいつも気を使っておられるようですし、まあ、その辺は非常にびっくりしてたんですけど、まあ、別に子どもさんがね、可愛くないっていう親御さんはね、やっぱりどこの病院行ってもいなかったと思うんですよ。で、まあ、幸いのことにね、虐待されてる子どもさんもね、あんまり見たことがなかったですし、まあ、ちょっとね、まあ、子どものことがちょっとおろそかになってるお母さんお父さんは若干いらっしゃいましたけど、まあ、可愛くないというわけではないのでね、まあ、皆さん同じように可愛がっておられますよね。
すごく先生、
それはもう時代は変わらないということですね。
放送に流せるようなお言葉でお話いただきまして、
突っ込んじゃいましたけど、
はい、先生、母親としてね、なんか小児科行くのにこんなお母さん困ったなっていうのに言われんように、なんか気をつけなければならないこととかありますか、母親の立場として。
まあ、そうですね、診察していく上で一番困るのが、はい、いつから何があったかっていうのがよく分かっておられないお母さんっていうのが一番困るんですけど、うん、あ、なるほどね、まあ、もちろん足立病院に来られるお母さん方でそんなお母さんほとんどいらっしゃらないんですけど、はい、まあ、熱が3日前か4日前かちょっといつから出てるのかわからないとか、
はい、
まあ、そういう形であればちょっとなかなか苦労することはあるんですけ ど、
なるほど、ね、
まあ、それ以外ではね、あまり困ったなっていうような患者さんにね遭遇したことはないですよね、はい、うん、ね、うん、まあ、そうですね、突然怒られ ったりとか泣かれたりとか、はい、することもありますけど、まあそれも別に、そんなに困ることではないですし、やっぱり一番困るのは子どもさんに無関心っていうのが一番困りますよね。
よかったです。足立病院の小児科の先生がね、こんなおおらかな先生でよかったですね。
ね、本当にね。
怒るだとかね。
ね、
ちょっと見とけとかって言う先生だと怖いですけど ね。よかったです。はい。それでは先生にいろいろお話を聞きましたが、はい、今度は音楽を挟んでですね、子育て Q&A に変わりたいと思います。はい、音楽お願いします。はい、
それではですね、この、音楽終わってからですね、次は Q&A のコーナーに行きますので、はい、皆さん、お願いいたしますね。
はい、
じゃあまず、お便りといいますか質問が来てるんですけども、
はい、
まず質問1なんですけどもね、
はい、
何度言ってもまあ言うことは聞きません、子どもさんですね、
はい、
この辺こう聞きませんと、はい、どうしたらいいですかっていうのがですね、まあ、1歳10ヶ月の男の子のお母さんから、質問として来てます、
はい、
どうでしょう。これは
何回言うても言うことを聞きません、
聞きません、
先生。
うん、まあそれは普通に言うこと聞きませんね。
言うこと
聞きませんね。普通の姿ですね。
そうですよね。
1歳10ヶ月で何回言うても言うこと聞かないは普通の姿です。
ですね、
順調に成長されております。まずはそういうことですね。
だ
い
た
い
それぐらいになってくると、はい、やっぱり自我が出てくるので、言うこと聞いてる方が、おかしいですね。
おかしい。なるほどね。
そ
うですね。
はい、普通の姿で、はい、順調に成長されているということですけども、お母さんは実際困ってるんですが、そういう場合ですね、何回も言うてあげてください。何回言うても言うことを聞きません、1回では習得しませんので、うん、何回も言うてあげてください。例えばそれが危険なところであったらすぐに制してあげてほしいし、ここはあかんっていうので、とっさに大きい声出すっていうのも仕方ないと思うんですが、ここはご飯食べるところやからね、言うてテーブルから下ろしてあげるとか、ここから飛んだら痛いからねとかっていうことで、ここはやめとこうっていうのを繰り返し繰り返し言ってあげてください。
なるほど。
で、その言葉と行動が伴うようになってくると思いますので、教えてあげてほしいなと思います、
ね、
何回言うても言うこと聞かない子どもさんには繰り返し言ってあげてください、はい、ということです。
はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次の質問行きましょうか、
はい、
次、質問2ですね、
はい、
いつもイライラして怒っていますと、けども、まあ、子どもの、ね、寝顔を見ていると、まあ、それがイライラして怒ってしまったことが、まあ、ちょっと自己嫌悪になってしまいますって言ったところで、
はい、
まあ、怒り方で言うわけではないですよね、こう怒り方とか叱り方ですよね、
はい、
まあ、そういったポイントありますかっていうのが、まあ、2歳半の女の子の、
はい、
お母さんから来てますね、
はい、これね、すっごくたくさん、こういうこともいつも質問としてね、私もお聞きするんですけれども、
はい、
まずイライラして怒ってしまいます、当然やと思います、
はい、
私いつも言うんですけども、
はい、
子供と2人でね、子育てだけしてるんやったら、
はい、
絶対にいいお母さんになる自信あるんです。
なるほど。
でもそこにね、夫だとかね、いろいろお姑さんだとかね、人間関係が取り巻いてるわけですよ、
そうですよね、
夕方になったら晩ご飯の支度もせなあかんわけですよ、で今日ちょっと聞いてよ言うても聞いてくれへんわけですよ。
そうですね、
それはね、子育てだけしてたらいいんですけども、いろいろ取り巻くものがあるので、イライラしてつい怒ってしまうのは仕方ないと思います、はい、
そうですね、
でもこの、お母さんのいいところは、いけないと思ってね、寝顔を見て自分で反省してはるいところが OK なんかなと思います。
なるほどね。
ついつい怒ってしまって、それは人間なので、感情をぶつけてしまうことは仕方ないことなので、その後に、いや、悪かったなと思ってしまうっていうところはまず OK。悪かったなとも思わんと、そのまま突っ走ったらちょっと怖いことになると思いますので、
そうですね、
はい、悪かったなって思って、もしそれができるならば、起きてるときに、さっきはお母さん大きい声出してごめんねとか怒ってごめんねっていう言葉をもう2歳6ヶ月にもなってたら、その気持ちが伝わりますので、
ね、
絶対許してくれはると思うので言ってあげてほしいなと思います。あともう一つ、お母さんの立場から冷却する方法を自分で考えてください、
はい
はい、これは夫婦喧嘩にも言えますね、はい、
そうですね、
ちょっと冷めるっていうのはね、
は
い、いいことだと思いますので、カーッとなってる時には誰も止められないんですけども、
はいはい、ね、
自分でちょっとでも止められるように、私はちょっと子供が小さい時にはちょっと反対側向いて、1,2,3,4 で10数えたこともあります。
なるほど。
で、子供が大きくなったら、ちょっと洗濯物取ってくるわってパッて2階に行って、 って、はい、黙って去らないで、ちょっと場所を変えたりとか、ちょっと外の空気を吸って降りてくるとか、でも大体その時行こうってついてくるんですけどね、はい、逆できないこともあるんですが、ちょっと場所を変える、それから、時間を変えてみるっていうことでも冷却できるに違うかなと思います ね。昔やったら誰かが、また怒られたんかってね、はい、横からおばあちゃんとかが連れて行ってくれたりとかしたらちょっとスッとするところもあるんやけれども、全部お母さんが担ってはると思いますの で、冷却の方法を見つけてください。私はね、一回、サンドバッグを買おうかと思ったんです。これね。
なるほどね。自分なりにこう。
そうですよ。子供&夫ですね。
なるほどね。
サンドバッグを買ってやろうと思ったんですけども、する場所がないっていうことに気がつきまして、そんな重たいものをする場所がない。あと、釣ったら、あと生活できないっていう、
ね、邪魔でし
たね。があったので、なしで、20年子育てしてきましたけれども。
すごいですね。
で、あともう一つですね、叱り方を教えてくださいということがよくあるんですけれども、叱ると怒るは、冷静に、判断して、正しいか正しくないかということを教えるということが叱るのところに意味として書いてあることがあるんですけど、
はいはい、
そんなことできませんよね、
確かにね。そうですね。
できませんね、先生。
できません。
はい。共感してもらうと嬉しいです。
はい、
できないので、もうこれは一緒やと思ってください。
ね、
もう怒ってしまうのはもう仕方ないことなので、自分でさっき言ったみたいに冷却する。もしくは子供にちゃんと謝るというので、小さい時から、習慣づけとくっていうのは、はい、今でも私、娘たちと、もう女同士ですから、よく喧嘩するんですけども、
はいはい
はい、さっきはごめんって私はちゃんと謝ります。
なるほど。
そしたら子供たちの方がわだかまりがあるので、私もごめんって、
なるほど、ね、
自分からはまだ謝ってこないことが多いんですけど ね、それを一つ持っとかはったらどうかなと思います。
なるほどね。
あと叱る怒るということなんですけれども、方法として、大きな声を出したりとか叩くとかいうことがありますよね、それともう一つは脅す、
はいはい、
そんなんしてたら鬼さん来るでとか。
なるほどなるほど。
クリスマスの前は逆にそんなんしてたらサンタさん来いひんでっていう脅しとですね。
はい、
あともう一つごまかし、あーとか言うてちゃう方を向かせるとか、はい、っていうちょちょちょちょとか言ってね、ばあちゃんがよく使ってた手ですけども、どれも即効性はありますが、持続性がありません。
なるほど、ね、
のでちゃんとあそこのポイントを押さえてあげるっていうことが、どんなに小さい子どもでも言ってあげるっていうことが大事かなとかって思います、正しく叱る方法なんてないと私は思っております。先生、正しく叱る方法とかありますか？
正しく叱る方法はね、おそらくないと思うんですよね。もう怒るときとか叱るときも、もう感情的になってますから、そんなときにこうやって怒るんやとか思いながら怒ると
おりませんからね。マニュアル出してきてね。
一番は、結局は愛情を持って怒るかどうかっていうところなんですよね。
そうですね。
で、やっぱり親子であれば、必ず愛情があります、これが他人同士であれば、そこには愛情がないかもしれないので、大変なことになってしまうかもしれませんけど、親子でしたらいくら怒っても後からいくらでも仲直りできますし、
そうですね、
大丈夫だと思うんです、
はい、いいお言葉をいただきましたね。あともう一つね、子どもは親に、特にママにね、注目してもらうことを目標として動いてるような気がするんですよ。
そうですね。
だからお母さんお母さん言っててお利口にしてても誰も見ませんよね。今おとなしい遊んでるから今のうちに洗濯物入れようかとかいうのが多いと思うんですけども、そやからなんかガチャってやったりとか、わーとかって言ってお母さんに気を引いてるんじゃないかなと思うところがありますので、いいことの方にじゃあ反応してあげましょうという方法もあります。
なるほど。
悪いことした時にあまたやってんな思いながら、横目で見といてちょっと我慢しといて、ちょっと片付けたりとかしながらね、
はいはい、
でいいことした時に過剰にうわーすごいとか、いやー素敵とか、もう一つはお母さん嬉しいわっていう言葉が効果的かなと思いますので、ね、イライラしてる一日の中にもきっといいことをしてることがあると思うので、見逃さないで、そこの部分を過剰に、そっかママこれしたらすごい声かけてくれるんやとか、僕の方向いてくれるんや、私の方向いてくれるんやっていうのが分かったら、その分量が増えるかもしれないです ね。
なるほど ね。
そんなこと、悪いことしなくても、お母さんはこっち向いてくれるんやっていう方で、頑張ってもらえたらいいなと思いますね。
確かに、 結構ね、親っていうか、まあ、男親もね、うん、結構こう仕事でのねイライラとかで家帰ってきてまた言うこと聞かへんし、仕事では僕は言うこと聞かへんのですけどみたいな感じで、でまあちょっとね感情的になり得る場合があって、で特に男の方はねすぐ手が出そうになったりもするんです。でそういった中でのそのベクトルを変えるような形でって言った意味では、今のそのアドバイスっていうのはかなりためになりますね。ちょっとね、
もしかしたら、飯田さんとこのお子さんも、はい、パパ帰ってきて嬉しいから、なんかもう一番にママに喋られるよりも僕の方見てって思って、なんかやってるかもしれないね。
まあそういった意味でなかなかこれは確か僕も聞きたかったような質問ではあるんです。
よかったです、参考にしていただければ。
そうですね、
はい、いろいろね子育ての方法とか考えっていうのは、はい、いろんな偉い先生もたくさんいらっしゃいますし、いろんな本も出てますから、はい、いろんなご意見があると思うんですけどもね、うん、自分がこれやなと思ったのが、もしピンときたことがあったりとか、はい、ちょっとヒントとしてこれやったらできそうとか、私もそう思うっていうようなところを取ってもらったら、一番いい違うかなっていつも思うんですよ。
そうですね、
育児書なんかでも、育児書の通りなんか絶対ね先生行きませんね、何ヶ月に。
そんな通りに行ったら苦労はないですよね。まあ育児はね、トライアンドエラーですからね。
そうですね、
エラーばっかり起こしますけどね私なんか。
まあ、今日頑張ってねトライを数を増やして ね、エラーを少なくっていう感じですけどね。
あともうちょっと自信も持ったらいいのにと思うとこもありますよ ね、うん、お母さん、この子の何々ちゃんのお母さんはあなたしかいないんだから大丈夫っていう言葉をね、かけるところもあるんですけれども、自分の子はもちろん責任があるからこそ一生懸命になってイライラもすると思うんですけども、この子には私がついてる、いつもお母さんがいるからねっていう態度でいてあげたら、こういうふうにしなければではなくて、お母さんいつも味方だよいるよっていう風なスタンスであれば、
そうですね、
子供さんにも安心が伝わるんじゃないかなとかって思いますね、
まあ、うちもだからだいぶ自我がようやく目覚めてきてるとは思うんですけども、ただまだ今喋れないというのは今もどかしい時期な感じで、だからそれが嫌なことをするんですけど、僕、僕とかにとって、ただそれが何を意味してるかっていうのが微妙に、ね、その接点が合わなかったりとかするので、まあ、怒ったと、まあ謝るっていうところですよね。まあ、それはしてあげなあかんなというふうにはちょっと怒ったりはするんですけど、まあ、そこで耐えてる自分には褒めるんですけども、ね、怒って耐えてくれた子供にはなかなか、ね、ありがとうとか、ね、ごめんねとは言ってないので、まあ、そこいった意味ではね、ちょっとことがあった後には、まあ謝るっていうのはね、大事かなと思います、
ね、それに小さい時からね習慣にしてたら、私も途中からですけど、謝るようにしたら、すごく自分が気分がよく
って
、
あ、なるほどね、
あとやっぱりなんか言い過ぎたな、いくら親でも子供には言っちゃいけないぐらいのひどいことを言う場合もあるじゃないですか。
ありますね、
その時に、あ、悪かった、さっきはきついこと言ってごめんなとか、ちょっと今はね子供大きくなってるので時差があるんですけども、翌日ぐらいに昨日はごめんねっていうのがちょっとねパーッと上に勉強しに上がったりとかしたら、終わりなんで、翌日会った時に昨日はごめんなとかって言ったらお互い冷却しているので、小さい時から習慣づけとくっていうのは
ね、
すごく素直になりやすい、ね、先生私らの年代がね、親が子供に謝るとか、
ないです
ね、ないですね、大体もう親の言うこと聞いとけよとか、親やろっていうのがあると思うんですけども、まあ、その辺では同じ人間として付き合うのは自分も楽かなって、親だからと思ってたらすごくしんどいところもありますしね、では楽かなとかって思いますけども、
ね、まあ、子供さんはまあ一人の人間として認めてあげてるっていうことでもね、
あと悪いことをしたら謝るのよっていうのを、もしどっかでおもちゃ取り合わせてごめんなさいわとかって言うんじゃなくて、お母さんが常にごめんねっていう言葉を使ってたら、幼稚園に行っても保育園に行ってもそういう関係にあった時に、悪かったと思った時にごめんねっていう言葉が出るのが自然で一番いいんじゃないかなと思いますね。
確かに
ね、
うちとかでも言葉、挨拶とかそういった中で覚えてないの、ごめん、謝る、謝罪の言葉覚えてないんですよ。だから僕言っていいのかなと思って言うようにしよう、はい、確かにそうです。
その言葉覚えるのも、今ちょうど飯田さんとこの子供さんは言葉を今から覚えようと思って、はい、で、思い通りにならないときはまだ発せないからイライラしてはると思うんですけども、はい、そのシチュエーションにあったときにちゃんと言葉を横でかけてあげるっていうことも、
大事ですね、
言葉をね、覚えるきっかけになる
ん
じゃ
ないですか。ありがとうとかいろいろ言うんですけど、あとうとか言うんですけど、うん、ごめんは聞いてないですね。
多分ありがとうはね、モードモードの時にありがとうはって
言うからだと思うんですけど、うん、 確かに謝罪はしてないですね。
ありがとうとかこんにちはとか、ね、ね、さようなら、ね、うん、ごめんなさい、
ごめんねは言わないとダメですわね。
は、謝らすんじゃなくて自ら謝るのを見せてあげたらどうかなと思いますけど、
ね、
あ、もう
それですわ。今日はちょっと持って帰りません、
ね、先生なんか総集編でなんか総称で、
う
ん、
そうですね、まあ子どもさんが、ね、発達していく過程で、そういう社会との関わり、要するに謝るっていうことは自分が悪いということを認識しないと謝りませんから、まだそんなあのちっちゃいお子さんが自分が悪いなんていうことはまずわからないですし、だから謝るということはおそらく、もっともっと先じゃないと、
まあね、
出てこないんじゃないかなと思います。
わかりました。じゃあ今のうちから
先生にきれいにまとめていただいたところで、はい、お時間が来ましたけれども、ね、あの先生ありがとうございます。
ありがとうございました。
先生にはね、もうまた来月にも、あの活躍していただこうということで、またこのラジオを助けていただこうと思っております。はい、足立カフェ、足立病院、マミーズスクエア、竹本久美子と
情報企画課飯田雅秀と、
小児科松本で
お送りいたしました。ありがとうございました。